お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日のメッセージは、神様の主権について、選びについて学びたいと思います。わかりやすく、聖霊様が最初から最後まで私たち個人個人に教えてください。語ってください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。タカさんとリサちゃん、ありがとうございました。難しい内容に見えますよね。ローマ書は難しく書かれてるんですけど、内容は意外とシンプルな内容なんですね。で、私たちは今、ローマ書一章から八章まで非常に大事なところを全部習ったんで、九章から最後までは、応用編というか実践編みたいな、そういう、そんなに論理的ないろんなものが出るわけではないです。で、今日は九章でイスラエルの民の選びについて、そして私たちの信仰のその神様の中で、その主権的な神様の選びがあるということを学んでいきたいと思います。一節ずつゆっくり読みながら考えていきたいと思いますね。皆さん聖書をちょっと開いて、本当はご自分のものがあればちょっとメモしながら、今日学んだのをまた一年後とか読むときに思い出したりしてもいいと思いますけど、で、一節を読んでみますね。私はキリストに結ばれた者として真実を語り、偽りは言わない。私は使徒パオロのことです。パオロはイエス・キリストを信じてキリストに結ばれた者となりましたね。そして福音は何か、パオロは知っています。真実を語る。嘘はついていないよ、と言っていますね。で、私の両親も聖霊によって証ししていることですが、聖霊と共にパオロの霊、両親と一緒に証ししていることです。二節、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。パオロの心に深い悲しみがありますね。そして、パオロの心に絶え間ない痛み。ずーっとじくじくじく痛い。ずーっと痛い。心が痛い。と言っています。それはなぜかというと、3節。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。この3節を見ると、兄弟たち、使徒パオロの兄弟たち、つまり肉による同胞のことで非常に苦しんでいる。心を痛めているということです。これは、使徒パオロが自分の家族と、その、イスラエルのため、後で出るんですけど、まず家族のこと、同胞のことを思うと、まだ救われてない状態かもしれませんよね。使徒パオロはイエス・キリスト、復活したイエス・キリストに出会って、すぐ召された人だから、家族と相談しないですぐ伝道者として活躍したんですよね。それで家族はまだ、信じてない状態だと思います。その家族がまだ救われてないことに心痛めてるんです。皆さんはどうでしょうか？家族が救われてないことに心痛んでいるでしょうか？ここで使徒パウロはキリストから離され、神から見捨てられたものになってでも、 これすごい。もう自分が死んでも、神様が私を捨ててもいいです。私の家族を救ってくださいという切な祈りですね。実際にパウロは伝道に命かけで伝道していました。第2コリント人への手紙11章24節から見ると、パウロは福音を伝えたために、ユダヤ人から鞭を39回、それも5回、39回が、そういう罰、刑罰をもらって、その刑罰を5回受けたから、もう死に値する、そういうものですね。で、石で打たれたことも1回あります。石で打たれた、ポンと1つで打たれたんじゃなくて、いろんな人がバーンと送って、山積みになった。そこから生き返ったっていう記録もありますね。使徒パウロは、福音のためにこれだけ命かけで活躍していたんです。異邦人伝道のために。しかし、自分の周りを見ると、自分の家族が救われていないことに気づいたんですね。非常に悲しい。この救われる、救われないという内容がよく出ているのが、ルカの福音書16章に出ますよね。ラザロ、貧しいラザロとお金持ちの話がありますよね。その中でラザロは天国に行って、お金持ちは、天国行けなくて、まあ私たちがよく言ってる地獄っていうところに行って、それで、そのお金持ちが心配しているのが自分の家族なんですね。自分はしょうがない。こういうところに来てしまった。しかし、家族を救ってください、アブラハムって。それで願ってる。そういう場面が出ますね。そういう切な思いが聖書には書いてあります。そして、次に見ると、この家族から広がって、はっきりとパウロが4節に言っています。彼らはイスラエルの民です。ちょっと広がりましたね。自分の家族から、同胞から国になって、民族になってますね。彼らはイスラエルの民です。イスラエルの民の救いのために心痛んでるんです。使徒パウロは異邦人伝道のために召された。人なんですけど、いつもいつもイスラエルの民のことを心配していました。彼らの特権というのがあるんですね。イスラエルの人は選ばれた民族です。そして彼らの特権として4節、神の子としての身分。神の子って選ばれてるんですよ。そういう身分があるんです、彼らはね。そして栄光。栄光があります。出エジプト記をよく見ると、雲。昼は雲の頭、夜は火の頭で、神様の栄光がずっと彼らを追って、ずっと共にいた。そういう経験をした民族なんです。契約がありますね。神様がメシアを与えるという契約。いろんな神様との約束、そして律法、そういうのも持っている民族なんです。礼拝というのも、彼らは神様との礼拝をしていますね。私たちが偶像に礼拝している間、彼らは何千年前から神様に礼拝、誠の神様に礼拝していました。約束もありますね。イエス・キリストを約束する。いろんな御言葉の約束があります。それは全部彼らのものです。と4節に書いてありますね。素晴らしいですね。私たちはそういう特権はないわけですよ。イスラエルの民を選んで特別に神様がそういう恵みを与えてくださいました。それが4節です。で、5節。先祖たちも彼らのものであり、 先祖、祖先たちは誰かというと、もういろんな歴史的な信仰のある人物たちですよね。アブラハム、イサク、ヤコブ、他にダビデもそうですし、いろんな信仰のある祖先たちがいるわけです。肉によればキリストも彼らから出られたのです。イエス・キリストもイスラエルの民から生まれたんですよ。キリストは誰ですか？キリストは万物の上におられる永遠に褒めたたえられる神。アーメンって御説に書いてあります。キリストは完全な人間、完全な神様。私たちはイエス・キリストは神様だと信じています。キリストは万物の上におられる、永遠に褒めたたえられる神。そういうふうに言ってますね。そして、しかしイエス・キリストをイスラエルが拒んだんですよね。この神の民がイエス・キリストの福音を拒みました。そしてイエス・キリストを十字架につける。そういうことが起きました。しかし、この初代のクリスチャンもユダヤ人なんですよね。ユダヤ人信じる方もいて、信じない人もいる、そういう状態なんです。この AD 60年のこのローマ書が書いたこの時期はそうです。で、5節から6節は、イエス・キリストによって神様の救いのご計画がどういうふうになされたかというところがありますね。じゃあ6節をご覧ください。ところで、神の言葉は決して効力を失ったわけではありません。イエス・キリストをイスラエルの民が拒んだんですよね。拒んだから、イスラエル人を通してイエス・キリストを約束してた、その神様のご計画が変更になったとか、もうダメになった、台無しになったではありません。神様の言葉が決して効力を失ったことはありません。イスラエルから出た者が皆イスラエル人ということにはならず、またアブラハムの子孫だからといってみんながその子供ということにはならない。これ今7節まで読んだんですけれども、もう、ちょっとだけ、旧約の話が出ます。イスラエルの人たちは、自分たちはアブラハムの子孫だから救われるんだ、という、この血筋を非常に大事にしていますね。アブラハムの子孫だからといって、みんなその子供ということにはならない。衝撃的なことなんです。使徒パウロが、これを言ってるのはユダヤ人が聞くと何言ってるんだってなるんですよ。私たちはまあいつも福音を聞いてるからこの言葉はまあさりげなく聞いちゃうんですけど、ユダヤ人からするとアブラハムの子孫だから絶対アブラハムの子孫ですよ。彼らの感覚からすると。しかしパウロがアブラハムの子孫だとイスラエルの出身だと言っても、アブラハムの子供じゃない。そういうふうにもう断言してるんですね。で、7節。かえって、イサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれる。すなわち、8節までいきますね。すなわち、肉による子供が神の子供なのではなく、約束に従って生まれる子供が子孫とみなされるのです。9節もずっと読みます。約束の言葉は、来年の今頃に私は来る。そして、さらには男の子が生まれるというものでした。これ、旧約聖書をちょっと読まないといけないんですけれども、創世記の、内容なんですね。アブラハムに神様は、イサクを約束して、くださいました。でも、イサクはなかなか生まれないんですよね。25年後、この約束が成就されるんですけど、 その間、アブラハムが、妾を通して、イシュマエルという子供を先に産むんですよ。で、アブラハムは、イシュマエルでいいですよ、神様。もういいです。私は年取ったし、サラも年取ったし、もう、ダメです、ダメです。イサクはもう、頭にないわけです。だから、勝手にそういう自分の人間の考えで、イシュマエルという子供を産んだんですよね。でも、それは神様のご計画ではないと。必ず、サラを通して男の子が生まれると。そういうふうにおっしゃるんですよ。それで、本当に100歳の時に生まれたんですよ、イサクが。そういう神様の選び、必ずイサクでなければならない、というのがあるんですよ。神様のこだわり ですかね。なんか、すごい、聖書にはそれがずっと出てくるんですね。それがアブラハムの話で、じゃあ10節。それだけではなく、それ以外にもあるんですね。リベカが一人の人、つまり私たちの父、イサクによって身ごもった場合にも同じことが言えます。10節にまた題を変えてですね、この家系、子供が少ない、アブラハムの家系は。イサクが一人生まれたんですよ。そうしたら、イサクもリベカと結婚したんだけど、もうね、二人しか産んでないんですよね。その中で、神様が、おっしゃるのは、この約束、身ごもったのはその一人。父、イサクによって身ごもった場合、その一人が選ばれてるっていうのが十節に出ていますね。で、11節から12節に、その子供たちがまだ生まれもせず、良いことも悪いこともしていないのに、兄は弟に仕えるであろうとリベカに告げられました。それは自由な選びによる神の計画が人の行いによらず、お召しになる方によって進められるためでした。これが11節から12節。こう不思議ですよ。創世記読むとですね、イサクとリベカの話が出て、その後子供をリベカが身ごもるんです。妊娠するんですけど、その中に双子がいるんですよ。双子がこう争ってるんですよ。お腹の中で。そして神様はそこで、リベカに御言葉を与えてくださるんですよ。兄は弟に仕えるであろう。普通は長男でしょ？長男を選ぶんですけど、神様は次男を選んだんです。で、弟がヤコブなんですね。でも彼らは何もお腹の中で、ドネーションしたり、どこか奉仕したり、彼らはしなかったんです。お腹の中でただも狭いなと、戦ってるわけですよ、二人で。たまにグーが出て、リベカのお母さんのお腹にちょっと空が見えたりしたんでしょうね。戦ってるんです。でも何も悪いこともいいこともしない。彼らの行いは何もない。そういう時に神様がヤコブを選んだんです。それはなぜですか？自由な選び。神様の自由な選びなんです。その選びによって神のご計画がなされていくことの証拠なんですね。13節を見てください。私はヤコブを愛し、エサを憎んだ。と書いてある通りです。もう大変ですね。神様、贔屓しますか？ヤコブは愛して、エサを憎んでる。タカさんは愛して、リサちゃんは憎む。うわ ね、優子さんは愛して、陽子は憎む？あら。それじゃなくて、これはですね、神様の自由な選びの表現なんです。皆さん安心してくださいね。イシュマエルも非常にお金持ちで、こう、い、あの、神様はですね、イサクを選んだと言って、イシュマエルを呪ったじゃないです。イサクを選んで、イシュマエルもそれなりに非常に社会的に成功して、 家族も持って非常に祝福してくださったんですよ。民族にもなったんですよ。ここでヤコブを愛し、エサウを憎んだということも、ヤコブは愛して、じゃあ、エサウはもうすごいどことん苦労させたじゃないんですよ。エサウも自分の民族を成し遂げるぐらいもう繁栄して、神様がエサウも祝福してくださったんですよ。ただ、その救いの歴史、救いのご計画を受け継ぐのはヤコブでした。それを分けて考えないといけません。14節をご覧ください。では、どういうことになるのか。神に不義があるのか。決してそうではない。今話聞くと、いや、神様はもうみんなを愛する方だと聞いたのにな。エサウは選んで、あ、エサウは、イサ、あの、ヤコブは選んでエサウは憎んだ。まあ、納得いかないな。と思うかもしれません。これに使徒パウロが言ってるんです。では、どういうことになるのか。神に不義があるのか。そうではありません。そして15節からまた、例え話を。こう、歴史の中にある例え話ではなくて、もう例を挙げてるんですね。15節をご覧ください。神はモーセに、私は自分が憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむと言っておられます。神様はモーセにそうおっしゃったんですね。モーセの話も皆さん、よくご存知だと思いますけど、モーセって、あれでしょう、エジプトのお姫様が育てたんですよね。そしてすごく、こう、王族として、王子として育ったんですよ。モーセはそういう生い立ちがあるんです。華麗な、経歴がある方なんですね。で、40歳になった時に、しかし、モーセは、その、ファラオの娘に育てられたんだけど、お母さんがちょっとこう、世話してたんですよ、ちっちゃい時に。その時にユダヤ人とかイスラエルの歴史とか習ったんでしょうね。40歳になって、自分の民、自分の民族が、エジプトで苦労してるのを見て、すごいこう、愛国心に燃えたんです。それでその時に、そのエジプト人を殺したんですね。何かや、救おうと。イスラエルの民を救おうと。40歳の時。その時神様は、モーセを選ばなかったです。モーセはその殺人の罪によって、アラノに逃げました。逃げて、そこで40年いて、80歳になって神様が、そろそろ出エジプトのその使命をモーセに果たそうと思ってモーセを呼んだんです。それが80歳の時。これが出エジプト記2章、出エジプト記3章に出てきます。80歳ですよ、皆さん。今80歳超えてる方は、今マリアさんいらっしゃらないんだけど、まあ、そういう、ことなんですね。
信子
憐れみ
さん。
で選ばれたということです。16節をご覧ください。従ってこれは人の意志や努力ではなく神の憐れみによるものです。17節。聖書にはファラオについて私があなたを立てたのはあなたによって私の力を表し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると書いてあります。ここでまたファラオの選びもおっしゃってるんですね。悪役をする人も神様の権威の中にある。選びの中にあるとおっしゃ
ちょっと教会の方々も、ズームが
切れた。
切れたから、
ちょっと待ちましょうか。あ、本当だ、切れてる。
今、ちょうど今切れたから、ちょっと待って
ちょっ
く
と
だ
止
さ
め
い。
ましょうか。
そうですね、 と待ってください。
今日調子
あ
悪い。
と、あと2、3分で終わりはするんですけどね。
そうですね。
また入ってきてました。
あ、早苗さん大丈夫ですか？聞こえます？はい。
はい。すいません。
あと5分で終わりますよ。
すいません。疲れてます。
はい。
大丈夫ですね。
大丈夫ですね。じゃあ、そして、神様の選びについてずっと今出てるんですけど、イサクですよね。ヤコブですよね。それ、モーセの話までしました。その後に、ファラオが出るんですよ。ファラオ。今まではみんないい役やってる。その救いを継ぐ人たちの話だったのに、ファラオは救いを邪魔する人たちが出る、人が出るんですよ。で、このファラオの選びまでも神様の権限の中にあるという話なんですね。18節をご覧ください。このように神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにされる。これは私たちの生活にもちょっと直結してますよね。周りに嫌な人がいる。私を嫌う人がいるとかですね。私を加害する人がいる。そういう人たちさえも神様の選びにあるんだという、すごい大きい世界観なんですね。それを神様が聖書を通して教えていらっしゃるんです。で、パオロがそれを言ってるのが、皆さんよくご存知のそのローマ書8章学びましたよね、先月。8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人々には、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。こういうことなんですね。その神様の権限の中にあるときに、神様の計画は完全に益となる。私たちの人生は益となるということです。まあ、簡単に説明するつもりが長くなりました。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たち、イエス・キリストを信じることは、神様の絶対的な主権の中で選ばれたことです。感謝します。私たちがこのように選ばれたように、私たちの家族、私たちの民族、日本、カナダの方々、そして全世界の方々を救いの中に招いてください。これを私たちが切な思いで祈ることができますように、パオロのように、同族のために、家族のために、イスラエルのために、全世界の人々の救いのために、心を痛める、そういう信仰を与えてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。